京都のルエゾミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、先々週の続きで3月12日にあったノルウェーゼミの報告をしたいと思います。
はい、今週もゲストは、はい、前々週に引き続き神掛先生とそしてゼミ生の広田さん、そしてお一人加わって、
はい、塩崎です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今度は福祉について考えていきたいと思います。
はい、はい、もう大変もう興味深いです、ね。うん、
日本人はね貯金するのよね、は
い、そうです。
なんでかって
それは老後のためですよ。
そう、うん、でもノルウェーの人はね、うん、貯金しないね、あんまり。
そういうふうに聞きますね。まあやっぱりその老後に心配がないって言ったところで、
お金貯めても仕方ないというか、うん、高度な社会福祉が整ってるから、うん、それでノルウェーデミ のファーナからお友達いっぱい来た時にね、はい、聞いてみたんよ。老後ね、うん、まあどうやって体が悪くなってる時に最後見取りというかな、はい、どこで過ごしたいかという話を聞いてたら、やっぱりね住み慣れた自分の家で最後過ごしたいというのね、うんうん、だから日本の場合やったらね施設あるんやけどそれずいぶんお金かかるしね、うん、いろいろ考えるんやけど、向こうはね施設入っててもお金かからへんからね、うんうん、どこでもいいわけよ、うん、だからその辺でねどういうのどこでもいいって言うんかな思ったら、ほとんどの生徒さんたちがやっぱり自分の家って言うのね、
う
ん、
そうでしたね、うん、
でも実際日本の場合うちの母親なんか今施設に入ってるんやけど、はい、やっぱりちゃんと、まあ、お金はかなりかかるんやけどね、うん、それでもちゃんと職員の方やってくれはんやけどやっぱり不自由があると思うのね、うんうん、だからなんぼ高度に福祉が発達してもやっぱり自分と自分の家族とで暮らしたいんかなってそういう感じがしたんやけど、
うんうん、そうですね、
どう感じました？
私も同感ですって、うん、そうですね、やっぱし、私も今父母も高齢になって、まあ、ちょっと介護っていうようなねことで関わってはいるんですけれども、やはりねちゃんと見て家でね見てあげたいっていうような、まあ、その条件が整えばっていうようなね、うん、ところもありますけれども、う
ん、あなたの場合はさ、うん、実家が鳥取で、はい、1週間鳥取で親父さん見て、あと1週間京都で、ね、暮らしてて、
そうですね、
で今隣にある塩崎さんもなんかやってはるんでしょ、は
い、そうですね、母の介護をしています。
毎日
妹と半分ずつっていうので
交代で、
はい、夜はそうです。夜、はい、
それはどこで？
母の自宅でです。
はい、まあ、普通が奥に行かなかんの？
私が前半、週の前半、うん、妹が
後半
ということで、うん、はい、してます。
それはその方がいいわけ？施設に入れなくても
簡単に入れませんのです。そんなの
入れへんというのは、はい、
施設には入れません。
お金がかかるから。
いえ、そうじゃなくて順番待ちがすごいです。
順番待ちね、はい、神掛けさんって向こうはね素直に入れるんですか？
はい、入れないと思ったら入れます。
どこでも。
ただ今回ね来た学生さんたちがみんな19、20歳ぐらいの人たちでしょ、
はい、
そうすると親御さんも40代50代で、ね、まだまだそういう実感が全然ない中で、うん、でも彼らが今回報告するために同世代の若者にインタビューしたら、
うん、 そうでしたね、
そのやっぱり施設に行かずに自分の家で家族に世話をされたいという希望を語っていたということで、うん、面白い、興味深いということなんです、ね。ただ今のノルウェーのお年寄りも自分の家でその食事の準備をねできる間は自分の家で暮らしたいと、はい、で食事の準備ができなくなると施設に行ってもいいっていうふうに考えるっていう、そういうお年寄りが多いというふうに聞いています、う
ん、逆に最後まで自分の家にいたい場合は世話してくれる人が、はい、公的な人が来てくれたり、
来てくれます。ヘルパーさんが来てくれるので
来てくれるんだよ、ね、
それも可能なんです、
うん、いいね、
うん、結構それもね私もちょっと理想です、うん、自分自身のそのやっぱし老後っていうのももう考えますね、
うん、家に行ってお食事も届けてもらえるし、薬の時間にはナースが来て薬も飲ませてもらえるというのがノルウェーの自宅での老後の高齢者の生活スタイルなんですよね。
うん、えらい違い。
でもまあね、ノルウェーさん、ノルウェーのね、学生さんたちのお話聞いててちょっと意外だったなというのは、そのまあ高齢者 あのホームについてなんでしょうけれども、そのもっとそのノルウェーのシステムはもっと良いものになっても良いと思うっていうふうにねおっしゃってたっていうところで、あ、
ええ、もっといいものになってほしいということを言ってた、その中身は高齢者の施設でスタッフからあんまり目をかけてもらってないんじゃないかという、そういう、つまりあのノルウェーでもスタッフの数やね質がやっぱりあの考える必要があるというふうに彼らが報告していたのがあの面白かったですね。でいい点はその他のお年寄りとも過ごすことができて、そういう意味で孤独にならなくて済むという点で施設の場合のメリットもあるけれども、その十分目をかけてもらってないという問題点もあるという両方を報告されていたのが面白い点でしたね。
あのどっちにしてもお金の心配はあんまりいらないようやったね。
はい、あの基本的に年金で暮らせるし、うん、え、施設や何かの利用もその範囲内でできるということになっています。
いい ね、
ね、そこがね本当羨ましいですね、
うん、僕のとこのお母さんさ、うん、結構貯金持っててさ、
う
ん、それで変な話さ、うん、今施設に入ってるお金貯金なんぼいるから6年ぐらいはお母さんの貯金でやっていけし、うん、いいなとか言ってほっと安心してたんやけど、うん、うちのお母さん長生きやしその後は困るな、うん、思ってね、
うん、そうです。
日本の場合高いからね、
うん、でも結構ねそうなんですよ、あの、うん、あのホームに入ると割にこうやっぱ環境もいいから、うん、まあ、すごくねあの長生きね、されるというね、うん、それはいいことですけども、
僕は毎日行ってんのよ、うん、
はい、
見に、
うん、いいですね、うん、
あの話しかけないと孤独になってね、
そうです、
だんだん、うん、地方が進むんで、うん、何だと話しかけに行ってるんだけどね、
うん、お忙しいのに偉いですね、
近いから、
いや偉いです、なかなかできることじゃないです、
うん、
でも本当将来っていうのは不安ですからね、
うん、やっぱりそのねお金の不安といったところでね、うんうん、もう私も若くはないですけれども、でもこれからだんだん、ね、うん、そういった介護保険料とかの負担だけは増えていくけれども、うん、でもそのね保証のところでだんだん削られていくといったところがすごくね、まあ、ある意味これは国家的な詐欺じゃないかというふうにね思ったりもするんですけれども、介護保険に対してはやっぱりもっとそこのところをね、改善 していかなきゃいけないですよね、日本も。
それとまあ関係あるんか分からんけど、最近なんか言うの、うん、貧困、
あ、はい、その
問題も ね報告されてたんやけど、
そうですね、うん、子供の貧困についてと、
うん、これがよう分からへんかった僕、
うん、
あの日本の場合やったら今子供の食べ物に対する貧困とか、うん、よう言われてんやけど、
はい、
どんなやったっけ。
今回もあのノルウェーに社会問題はないのかっていうので聞いたら、子どもの貧困の問題に触れていたんですけれども、それはあの食べるものがないというような絶対的な貧困はもうノルウェーでは解決しているのでそれは大丈夫なんだけども、相対的貧困というまあ他の家庭と比べて十分その満たされた生活を送るために必要なものが揃ってない場合があると。でそれはどんなもんかって言って質問してみたら、例えばその学校の遠足とかその費用はいらないんだけど、うん、スキーの遠足の時にスキーの用具をね家でその準備してもらってない、そういう子どもさんがいたりするとコミュニケーションを取ることができないので、そういう子どもが大きくなって大人になった時にその社会活動や何かに参加することがね苦手な大人ができてくるみたいなことはやっぱり社会問題としてあるんだということを言っていましたね。だから子ども時代にスポーツだとか芸術だとかね、そういうことを楽しめるような環境をきちっと作っていくっていうことが、うん、この貧困対策としては大事だということなんですね。
だから、うん、学校に行くお金がないとかそういうのはないんや、はい、満たされてんじゃね。
義務教育の間はもうノートから消しゴム鉛筆、それから全部、うん、もちろん授業料もそうだし、うん、そういうものは一切費用がかからないっていう仕組みなん
です、ね、まあ言うたらキャンプに行こうという行事ができた時に寝袋は自分で持ってきなさいという寝袋を買うお金がないとかそういうことやね、主に。
そういうことですね。あの、いや、例えば具体的な話を一つしてましたけれども、学童保育のイベントがあった時に、うん、やはり少しお金がかかる、うん、いる、うん、学童保育そのものにはお金はかからなくても、そのイベントの時にお金を少しお小遣いを持っていく、それが持っていけない。だから子どもの楽しい場所で十分参加できなければ、大人になった時のその社会性、人間関係のうまく作り 作れない大人ができていくんじゃないかということで、真剣になんかあの考えたあのプレゼンだったと思います、プレゼンテーションだったと思います、
ね、うん、なんか日本から見たらそんなの贅沢な悩みかなって思うんやけど、うん、彼らにしたら真剣な悩みやって、ね、一番大きな声を上げて言ってたのが、ね、子供の貧困、
そうでした、
あ、食べ物がないんかって僕ら思ってんけど、そのレベルじゃないと、
ね、
精神的なレベルの貧困を訴えてたみたいよね、
はい、
うん、
だからノルウェーの親御さんの中にも、うん、子供たちにそういう環境を準備するということにあまり熱心でない親がいる結果、うん、子供がそういうことであの十分な社会活動に参加できないというそういう環境があるという話でしたね。
そうでしたね。
私はあのその話を伺った時に、ノルウェーの方たちはスキーを履いて生まれてくるっていうくらい、その、あのスキーを持っているのが当たり前っていう環境なのに、そのスキーの教室に行く時にスキーがないっていう話が出ましたので、もしかしたらその、まあ、ノルウェーは移民の方とかたくさん受け入れられていらっしゃいますし、その移民の方たちが、まあ、そういったことにちょっと困られているのかな、うん、でも彼らはそこはそういう言葉を使わずに、ノルウェー人はっていうか、まあ、私たちはとか子どもたちはっていうふうに使われたので、うん、まあ、社会の中の一員として別にあの区別なく考えてるんだなっていうことは感じました。
そうよね、一旦移民を受け入れたら自分だと対等やという意識がかなりあるみたいで、うん、その辺からもそれを差別しないで扱うてる、その辺が日本とね、まあ日本の場合だったら移民って全然受け付けてないから本質的に違うと思うんやけど、
うん、そうですね、それは難民のところ、難民問題のところでもはっきりと言ってましたね、うん、あの国の政治的にはちょっと制限したいと思ってるけれども、僕たちはあの国民は救いたいと思ってるとはっきりと言ってました、
うん、まあ、あの今なんていうの、ヨーロッパで自分の国だけをという思想がちょっと、ね、出てきてるみたいけど、うんうん、なんかあのそんだけ差別的とかね考えてないみたいね、できるだけ受け入れてあげようと、ただ、まあ、経費とか財政も、ね、かなり潤沢ではあるんやけど、やっぱり脅かされつつあるから考えていかないとダメやけど、一旦受け付けた人たちを返すようなことはしないとか、そんなこと言ってましたよね、うんうん、
今回来られた先生の中にも韓国出身の、うん、まあ、彼女の場合にはあの養子としてノルウェーに来られて、うん、ノルウェーで育って、うん、ああいうあの学校の先生をやられてるという方で、ね、それ以外に難民でね、あの、うん、カンボジアとかボスニア、ヘルツェゴビナの時に来られた方、そして今移民の問題っていうのがあるということでしたね、
はい、
まあ、日本から見たら羨ましい国やね。
そうですね、まあ、ね、日本ももうちょっとこう、うん、寛容に ならなきゃいけない部分もねあるなっていうふうにと、あの毎回勉強させられます。
はい、また機会があったら報告しましょう。
はい、はいはい、今回は皆様ありがとうございました。ご出演の方ありがとうございました。
ありがとうございました。
この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。さようなら。